ハレルヤ、感謝いたします。今日はですね、先週の、メッセージの、続きでもありますが、でもですね、先週はですね、神様のこの、素晴らしい働きがですね、使徒の、3章4章を通してですね、本当に神様の素晴らしい働きがこのなされていく中でですね、聖霊が働くときにペテロはですね、そこにどんなことが起きているのかということをですね、この証しする知恵を与えられたということをですね、先週私たちご一緒に確認させていただきました。今日はそこもこう重ねながらですね、内容に入っていくことになるかと思います。今日導かれているテーマはですね、神様の技、それも大きな技とですね、同時に神様の憐れみ、大きな憐れみということで私たち、見ていきたいと思います。今日の、内容としては以上、ここにある3点をご一緒に見ていきたいと思います。第1点はですね、このやはりこういろんな技はまず最初に神様が技を成してくださるということをですね、私たち確認したいと思います。私たちの日常生活のですね、素晴らしい神様の祝福にあってもですね、私たちが努力した結果掴み取るというよりも、やはり神様がまずですね、何かこう大きな、またはこう印とかさまざまなものをまず神様準備してくださるということになるかと思います。そして2番目に、今日の一つ大きなテーマです。見捨てられた石が要石となる。見捨てられた、つまり忘れ去られ、そして取るに足りないというふうに思われた者たち、まずはイエス様がその一番最初に歩んでくださったお方ですが、そのものがですね、要石、中心の働きをするようになるということを見ていきたいと思います。そして3番目、それはですね、神、今日ペテロやヨハネたちを見ますが、神様のこの技を明かしする人はですね、神様が働き整えてくださる中で、この神様を明かしする人に変えられていくということをですね、今日、一緒に見ていきたいと思います。このような内容を、今日は中心にしながら、今日の使徒の働き4章の、7節から22節までを通してですね、今日の、内容に、入っていきたいと思います。聖書をお読みいたします。使徒の働き4章、7節から、22節までであります。1節から6節まではですね、ペテロとヨハネたちがですね、足の悪い方を癒して、そして御言葉を語っていく中で、たくさんの人が集められてですね、そしてですね、彼らは指導者たちがですね、このによってこう捕まえられて、そしてこの、逮捕されてですね、この束縛されていくというところで、そして次の日にですね、裁判があったというところを、その続きを見ていきたいと思います。7節からです。彼ら2人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の使徒たち並び長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのは、この方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また2人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。そして癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉もなかった。彼らは2人に議場の外に出るように命じ、協議していった。あの者たちをどうしようか、 あの者たちによって著しい印が行われていることはエルサレムのすべての住民に知れ渡っていて、私たちはそれを否定しようもない。しかしこれ以上の民の間に広まらないように、今後誰もこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこう。そこで彼らは二人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この印によって癒された人は40歳を過ぎていた。アメン。お祈りをお捧げいたします。神様、今日ペンテコステの後に聖霊の働きの中で癒しがなされ、そしてペテロがこの癒しをこの導いたのはイエス・キリストを信じる信仰によって神ご自身がなされたという、そのようなこの語りかけの中で今日読んだそのような方向に導かれたことを覚え、あなたを褒めたたえます。聖霊が働くときにさまざまな素晴らしい技が起き、そして誰もそれを否定することができなかったと書かれているように、そんな技が起きているということを覚えてありがとうございます。今日はそんな大きな技をしてくださった神様が、一回の普通の人間私たちを用いて神様の技を明かしするものへと作り変えてくださるということを、今日はこの御言葉から受け取ろうとしております。願わくば主がお語りくださり、そして導きを与えてくださいますように。尊い主、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。大きくですね、今日はここに書かれているように、3つのこの内容です。まず最初はですね、神様は本当に、この場所を見るときにですね、さまざまなこの素晴らしいことをしていかれて、そしてそれをですね、否定することが誰もできなかったということをですね、最初に見ていきたいと思います。そして、繰り返しになりますが、弱いものがこの変えられていくということ、そのこともですね、今日は一緒に見ていくことになるかと思います。先週も少しお語りしました。かなり先週と重なっている部分がありますが、3章でですね、宮の美しの門という門で、この足がこの生まれつき悪くてですね、そしてこの、仲間にですね、この連れて行かれて、いつもそこで物乞い、つまり、そこで神殿にやってくるこの巡礼の方たちや、この参拝する者たちに、お金をもらうという、そういうですね、生活をしていた男性がですね、ペテロ・ヨハネの働きを通してですね、信仰によって立ち上がり癒されたということが、この使徒の働き3章4章に書かれているわけです。そしてですね、ペテロはですね、それらを通してですね、語り明かししていくとですね、するとですね、本当にこの、男の数が5000人ほどになったということでありますから、ものすごいですね、神様の技が起きていたということになるかと思います。そして、これは先週のポイントになりますが、ペテロはですね、聖霊に満たされてですね、そしてこう言いますね、今日今読んだところですが、私たちが今日取り調べを受けているのは、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルの全ての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることですとですね、これはもう事実ではあるわけですが、でもこのユダヤのこの人々に対して、そしてまた少し前にですね、この、十字架のにかかったイエスという人をですね、ユダヤの多くの人たち、エルサレムの多くの人たちはですね、知っておりますので、 そのですね、知っているこのユダヤ人に対して、この癒しはイエス・キリストの名によることです、それも死者の中よみがえらせたイエス・キリストの名によることですとですね、このはっきりとこの語っていったということをですね、この見るわけであります。これはですね、まあ、事実でありますよね。ね、イエス様が十字架にかかり、そして復活された、レゼレクションよみがえられたということは事実です。その事実をですね、このペテルはですね、聖霊に満たされてですね、そして語っていったということになるわけです。先週ですね、御霊の賜物としてですね、第一コリントの12章の8節から10節も、私たちこの確認していったかと思います。聖霊によってですね、これすごいですよね。聖霊によって知恵が与えられますね。本当にこう何と語ったらよいか、どうこう理解したらよいか、そういう知恵が聖霊によって与えられるということでありますね。ですから私たち の日常生活の中でもですね、お祈りしていく中で神様がこの不思議な良い知恵を与えてくださって、物事が解決するということはあったりいたします。また知識の言葉、神様イエス様を理解する知識の言葉、信仰ですね、癒し、奇跡、予言、霊を見上げる力、威厳、また威厳を解き明かす力、これらがですね、聖霊によって与えられているということでありますけれども、でもですね、それらをこの神の技だというふうにこの証しするこう人が必要だということになるわけでありますね。ここでいろんな、特に3章4章、使徒の働き、いろんなことが起きてますけど、癒しが起きて、聖霊の現象が起きて、またですね、少し前、ペンテコステの場面では音が鳴ったり、風が吹いたり、炎のような舌がですね、舌のような炎がですね、降りてきてある。でもですね、これはですね、単なる現象だけであったら、人々はですね、そのままですね、こう流してしまうかもしれない。でも、これが神の技であって、そしてイエス・キリストを信じたならば、この同じ約束の聖霊が与えられるということをペテロが、一人の人間が語っていくときに、神の技が理解できるということであるわけですね。ですから私たちもですね、この日本にあって、キリスト教や聖書の理解がほとんどない、神といったらヤゴルズの神というイメージしかない、ね、作り主、この宇宙を作った第一原因といっても、たくさんの神の一人ですかみたいな感じになってしまうような、こういう文化の中にあっても、人々は神の技、イエス様を知っていても、神を信じていても信じていなくても、地球はこの、自転してますし、そして太陽の前を365プラス4分の1で回ってますし、で宇宙もこの神のメカニズムで回ってる、信じていても信じていなくても神の技は現実にですね、起きているわけですね。そして私たちの体の中のですね、まあ、これ創造論の立場で言うと、心臓はですね、血管をですね、こう血管のポンプとして血液をこう流すわけですね。そして1日流す量はこうタンクローリー1台分とも言われてますので、すごいですよね。その辺時々ね、タンクローリー走ってますけど、1台もですね、1日にスポンスポン、皆さんの大事な心臓ですよね、心臓がスポンスポンスポンとは言ってませんが、こうね、動いていく中で、あれだけの量の血液が流れるわけですね。これは神様のメカニズムじゃないですか。で皆さんがですね、こうピッてハサミかな、カニかなんかでこうピッと切ったりしますよね。血が流れますよね。いてって思いますよね。でずっと流れてね、血が全部流れるかというと、そうではないですよね。ね、この白血球がやってきて、ばい菌を殺してですね、血小板がやってきて、血液の穴を埋めてですね、そしてかさぶたができるわけですよ。これも信じていても信じていなくても、神様の技としてですね、この技が起きているわけですね。これは私たちですね、神を信じた者が、神はこのようなメカニズムを偶然ではなく、本当に私たちを愛して、だって偶然でね、まあこれはいろいろ話したら話が長くなってしまうので、このメカニズムが偶然でできたというふうに考えるのは非常に難しいですよね。ね、この空気があって、ね、酸素と、二酸化炭素、窒素の割合がある、この空気の中で血がピッとこう流れた時に固まるような設計がですね、神様にあって作られているということですね。ハレルヤ、神の技は偉大であるということでありますが、でも今日ですね、最初に見たように、神様いろんな働きをもうすでになしておられるわけですよ。アーメン。 それは奇跡のもう連続であるわけですよ。でもそれを信じた者が、神を理解した者が奇跡ですと語っていくときに人々が理解できるわけですね。アーメン。ですから聖霊のですね、ここにあるように知恵が必要になるわけですよ。あのペテロがですね、語っていく中で5000人の人が救われたような、すごいですよね。一人のメッセンジャーが語って、そしてそこで5000人の人がですね救われていく、そんなすごいことが起きるようなことがこの時代起きたということです。でもそれは神の技ですが、でもそれらを本当に聖霊によってこの証しした、そして起きた事実をこの証しした人物の働きによってということです。ですから今日ですね、最初のポイントとしては、神の技は起きている、すでに起きている、これを私たち自覚するということが非常に大切になってくるかと思います。そして2番目のポイントが今日のメインです。この4章でですね、ペテロがこのユダヤ人に向けて言うんですよ。あなた方の家を建てた者たちに捨てられた石、それが要石となったというのはこの方イエス・キリストのことでありますとですね、ペテロは語ったんですね。つまりあなたたちが捨てたような、そして十字架でこの死んでしまった、もう捨てられたような人が実はこの要石として、この奇跡をこの成したその一番中心にいたイエス・キリストであるということをですね、このペテロは語っているわけですね。ですからそういうですね、イエス様という方は捨てられたような石、そしてそれらがですね中心となったということをですね、私たち、見ていきたいと思うのです。イエス様はですね、この同じようにこの同じ聖句をですね、マタイの21章、他にマルコもルカも語ってますが、マタイを、出しますが、21章の42節にですね、パリサイ人とのいろんなこうやり取りの中で、こんなこう表現をしています。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないんですが、家を建てた者たちが捨てた石、それが要石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。ですから私は言っておきます、神の民はあなた方律法学者パリサイ人たちではなく、神の民の実を結ぶ民に与えられます。あ、ごめんなさい、神の国の実を結ぶ民に与えられます。立派な指導者ではなく、このへりくだって、そして神の恵みを受け止めるものに与えられるとイエス様は語っている場面を見るわけです。ですからイエス様がこうご自分の使命も捨てられたような形で歩まれ、そしてですね、このその捨てられたようなお方が中心の岩石となったというふうにおっしゃっているように、イエス様のこの働き、そしてイエス様の祝福もですね、このようなこのへりくだった者たちに与えられるということがここから理解することができるということになるかと思うんです。ヤコブの手紙に 4-6 有名な箇所ですね。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。つまり私たちはですね、この派手なですね、このそのような目立つ石というよりも、この本当にへりくだっていくそのようなものとして歩んでいくときに、多くの神様の祝福と恵みをいただくことができるということをですね、聖書は語っているわけです。パウロはこうも言ってますね。ですから私はキリストの上に弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。誰も多分喜ばないですよね、普通は、ね、弱さ、ね、喜びますか、いや嫌ですっていうのが普通だと思う。侮辱、人からもう散々嫌なことを言われる。苦悩、嫌ですよね。迫害、人からさまざま攻撃される。困難、喜んでる。パウロは言うんですよ。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。つまり神様はもう何もできない、そして弱いというものを用いて、そのものを強いと言わせるような働きを進めていかれる、 それが神様のこの捨てられたような石が中心の石となったとおっしゃるような神様の方法だということを私たちは知ることができるかと思うのです。ですからイエス様も捨てられました。そしてその後ですね、この中心の石となりました。ペテロもですね、ご存知だと思います、ね、十字架前のもうペテロも有名な話ですし、私も何度も何度も何度も何度も語ってます、ね、ペテロは十字架前にイエス様のことを、ね、まあ、元気のいい時は死んでもついていきますと言いましたけれども、でも裁判があり、そして女中たちがあんたキリストの弟子でしょって、ね、あんた一緒にいたでしょと言われた時にペテロは何と言ったかということでありますよ ね、知りません、知らない。3度目はもう呪いをかけて知らないって言ってしまうほど彼は自分の身を守ることを一番に考えてしまった。それがペテロでありますよね。そして、まあ、その後多分彼はブルーな時間を長く歩んだということを想像することができますが、彼もですね、中心の石ではなくても捨てられたような石、失敗者、何もできなかった人物、第一弟子なのに一番大事な時にイエス様を見捨てて逃げてしまったとんでもない人物、弱い人物、これがペテロだったということ。でも見てください皆さん、このペンテコステの後、聖霊満たされた後、ここで5000人の人が救われるメッセージをしたのは誰なのかということでありますね。ペテロですよ。知らない知らない知らないと言って逃げて、十字架の、ね、イエス様が十字架にかかった時もヨハネは記録されてますが、男性の中で唯一、ペテロは記録されてない。だからもう相当離れたところにいたと言わざるを得ない。そんな人物が聖霊が触れて変えられた後にですね、このような大胆な証人になった。まさにですね、捨てられたような石、それが要の石となったということになるかと思います。ですからここから分かることはですね、私たちも捨てられたような石のような、つまりこの先ほどのペテル、パウロの言葉ではありませんけど、弱さを感じ、そしてまた侮辱とかこの迫害とか本当にひどい言葉を言われて、もう消えてしまったと言われるような、そのような状況を通った者たちがむしろ神様の憐れみ、慰めをこの受け止めて証ししていく人物になっていくということが、ここから理解することができるかと思います。この世の価値観ではですね、できる人の方が評価当然されますよね。約束を守り、そして決められたことをする。でも神様の価値観の中にあっては、このそれができないということを自覚して祈っている人、へりくだった人の方がむしろ祝福されるということが、ここから理解することができるということになるかと思うんです。でも実際のところですね、まあ、できたふりをしている人たち、一般の人たちの中も、ここの奥まで見ればですね、神様の基準は非常に高いですから、愛と許しと博愛と希望とですから、そこから比べれば結構ドロドロした思いでやってる人たちもたくさんいるかと思うわけですね。ですからもう神の基準で言えば、全ての人はできてないっていうことにはなるかと思いますが、でもちっちゃなプライドですね、ちっちゃなプライドを持ってできたできたできたできた、私はできたという人が神の技をしていくのではなくて、私たちはこの神を見上げながら、弱い、完全ではない、できない、そして至らないという気持ちを持って神様を見上げて、主を導いてください、助けてくださいと祈っていく人を通して、まさにこの家を建てる者たちが捨てた石、それが要石となったとパウロもイエス様もペテロも語っているように、そのような者たちが、つまり私たちが時にぺちゃんこにされ、ダメだという思いを持ち、そして人から何か批判されるようなところを通っていく、そのような通った人こそ神様に愛され用いられていく 神の働きを進めていく人となっていくことができるのだということが、今日この場所から理解することができるかということになるかと思うんですね。アメン。ですから今日ですね、2番目は見捨てられた人、すなわちそれは私たちですよ。イエス様であり、私たち時に見捨てられるような状況の時こそ、私たちはへりくだって神様に助けていただける、まさにパウルが言ったように、私が弱い時にこそ私は強いからです。アメン。もう一度一緒に言いましょう。私が弱い時にこそ私は強いからです。アメン。これが神様の祝福の法則だということを私たちは受け取ることができると思います。アメン。弱い時こそ強い、見捨てられた人が、見捨てられた悲しみを通った人が逆に用いられる人となる、これが聖書のメッセージになっていくかと思います、はいね、ですから、ここでですね、先週ですね、2日前金曜日にですね、太鼓先生と私、南紀 の寺田先生の教会に一緒に行ってですね、寺田先生、里見先生といろんな交わりをしてですね、先生方の教会のいろんなこの、大変なところとかですね、いろんなお明かし、個人的なお明かしも含めて、たくさんの交わりをさせていただいたんです、非常に恵みをいただきました。でもですね、その中でやっぱりこういうアドバイス受けたこと、気づかされたことはですね、藤本先生たちの教会は、ね、本当にいろんなところを通って、ある意味つらいところを通って、そして本当にこう今までこの導かれた、それはまさにそこで神様にたくさん慰まれて、そしてここまで導かれたということであるでしょうから、きっと藤本先生、太鼓先生たちの教会は慰めを伝える教会になるのではないでしょうか。愛し合い、助け合い、そして慰めを伝え合う。もう人は通ったところ、体験したところしか伝えることができない。でも先生方の通ったところはそういう慰めを味わってここに来たということであれば、そのような働きをするのではないでしょうかということをですね、語っていただいて、アドバイスいただいてですね、そうですね、本当にそう進んでいけたら幸いですねということをですね、本当にこう受け取りながら、感謝して帰ってまいりました。帰りは前に帰ってきたので、往復で片道4時間帰り4時間で8時間だったので、帰ってきた時はヘロヘロになってましたがでも心は燃えていました ね。ですから、でそこでまたね、寺田先生、里見先生から語られたのは、イエス様はどう見てらっしゃるかということをフォーカスすることが大事ですよということをこう言われたんですね。藤本先生、今の先生をイエス様はどう見てらっしゃると思いますかということをこう言われてですね、と思いながら、こういうことをね、だからそれをやっぱり祈っていくのが大事ですよって、ね、自分のいろんな思いを言っても、やっぱりそれはよりは、イエス様が願っていることに目を向けていくことが大事ですよと言われて、また今拍手してくれてますけど先生ピュアな人なので、ね、でも本当にそれは本当にアーメンですよね。そして同時に言われました、イエス様が家族をどう見ておられるか、皆さんの家族もそうですよね。イエス様が家族をどう見てらっしゃるか、その方向に向かっていくということでありますよね。私たちはいろんな解釈でこう歴史的な過去のことを見て、いろんな思いを持って見るわけですね。期待をして、ちょっと期待して、まだ失望してっていうやり取りをするわけですが、でも私が見てる目というよりも、イエス様がこの私の家族をどう見ておられるか、アメン。そこに目を向けていくと、やっぱりこう、ね、思い通りにいかない時にもこう一部分はうっと思ったりしますが、でも同時に主はどう見てらっしゃるかというふうに思っていくと、言葉が変わるということでありますね。でも言葉の前に考え、気持ちが変わるということでありますよ。自分の目ではダメともしかして思うかもしれない。でも神様はそうではないと、いつもそこに目を向けていたら心がまず変わりますね。アメン。一番ね、変えることは、ね、まずは変えることが難しいのは過去と人だって言いますよ ね。絶対変えられないのは過去と人だってね。で、変えることができるのは何かっていうと、それは自分と未来なんですよ ね。だからそこにフォーカスするしかないわけですよ、 ね、未来にフォーカスし自分にフォーカス。でもそこは、ね、どこを見るかで、ね、あの東京行こうと思ったら東京行くし、大阪行こうと思ったら大阪行きますよね。ね、大阪行こうと思ってね、名古屋で新幹線東京行きに乗る人はいないわけなので、ね、大阪行きに乗りますよね。だからつまり神様がということを意識してたら、やっぱりそこに向かっていくということになるわけじゃないですか。アメン。ですから神様が私たちの家庭をこのように導いてらっしゃるに違いない、信じます。アメン。それを私たちは握り続けていくということになっていくかと思いますね。それは同時に教会にも当てはまっていくということになるかと思います。そのこともアドバイスをいただきました。まあ、教会は家庭の延長、またですね、本当にこの、つながりの延長ということにもなりますので、私たちはですね、本当に教会もイエス様がどのように見ておられるのか。アメン。私たちの教会をどのように見ておられるのか。ちょっと今アップパーになっているので、ね、どのように見ておられるのかということをですね、私たちはこう意識していく必要があるということになるかと思います。でも繰り返しになりますが、今日の2番目のポイントは、見捨てられたような石が要の石となったということでありますね。アーメン。ですから弱いところを通った人が、その人がむしろ神様の恵みの真ん中を歩むような人になるということであるなら、私たちが通った弱さは、失敗は、それは神様に用いられるものになるのだということを、私たち今日受け止めていきたいと思うわけであります。まさにペテロはそうでしたもん ね。もう失敗して、ね、でも全てのクリスチャンからペテロ、なんでここでこけるんだと、もう絶対言われるようなことを彼はやっちゃったんですが、でもペンテコステの後、神様の聖霊に満たされた後は、本来の岩と言われた、ね、あなたはペトロです、ペトロの岩です、ね、あなたはこの岩の上に私の教会を建てると言われた、そのようなこの方向へとペテロは向かっていったということですね。ですから神様があなたをきっとですね、あなたはこういう性質だ、ね、愛の人だ、ね、ヨハネ、ね、また慰めの人だ、バルナバ、ね、そういう人だって、もしね、あの名前を一人一人挙げて言いませんけど、あなたはこういう人だと神様が言ってくだされば、そのような人として用いられていくということになるかと思うんですね。でも今のこの2番の中ポイントから見ていくときに、そこを通るときに、やはり一旦この捨てられたような、失敗者とこの、役員を押されるような、心を通っていく人こそ神様の慰めを伝えることができる人になるんだということ、そのことをですね、今日私たちは受け止めていきたいと思います。そして、イエス様の目で私を見、家族を見、教会を見ていく、そのような祈りをですね、積み上げていきたいと願うわけであります。アメン。最後の3番目のポイントに入っていきたいと思います。今日のメッセージコンパクトに多分まとまりますかね。もう多分終わりますのでね。最後のメッセージはですね、もうすでに語っている内容でありますが、それはまさにペテロが神様に養われて、ここに4章に書かれているような働きをすることができたということを最後確認して今日終わっていきたいと思います。もう先ほどから何度も読んでいるところです。ペテロがこの指導者たちですよ、この4章の、5節以降を見るとですね、指導者たち、長老たち、一方貸者たちが集まって6節を見ると、大祭司とかですね、まあいわゆる大祭司の一族、もうそうそうたるメンバー、皆さん想像してみてくださいね。多分これは四日市の市長とか県知事とかの上のレベルですよ。国会議員、今ね、参議院選挙やってます、ね、最中ですが、国会議員の上のレベルですよ。大臣ぐらいでしょうかね、多分ね。また総理大臣ぐらいでしょうか ね。まあ、インドで言ったらね、モディ首相がいて、ね、まあ、いろんな閣僚が多分いると思いますけど、そのレベルですよ。そのレベルの人の前に、皆さん、ペテロ出されたわけですね。そして、弁明せって言われるわけですよ。で、ペテロは、その中で、ね、この人は治って、 立ち上がってるのはあなた方が、あなた方が十字架につけて、そして神が死者の中に蘇らせてくださったナザレ人イエス・キリストの力によるものですって、この何よって成し遂げたってペテロは大胆に語ってるわけでありますよね。アーメン。こんな胆力、こんな精神力、勇気を神様はペテロに与えた。これペテロの力ですか？違いますよね。神様が聖霊に満たし知恵を与え、この知恵によって洞察力を見させ、まあ、この後ですね、あとこの後のポイントになりますが、人に従うのは神に従うべきだって彼その早々たる人々の前で語ってますからね。そういうふうな思いを与え育てたのは、あのイエス様の十字架まで、ああ怖い怖い怖いと言って逃げてしまったあのペテロではなく、その後作り変えられたペテロの姿がここに描かれているということになるわけでありますね。アメン。神はこのように人を作り変えるのだ。もうぺちゃんこになってもう意気地なしで逃げていったような人を、こんな風に大胆に証しする人に神は作り変えられるのだ。まあ、皆さんが同じような、ね、総理大臣とか大臣の前でイエス・キリストは神ですみたいに言えっていうふうには多分導かれないと思いますけど、でもそれぞれの家、友達、また状況でプレッシャーの中で、でも神様は私にこんなことをしてくれた。ペテロが語った内容はただ証しですからね。自分が見聞きし、そしてイエス様のこと、そして知ってる、理解している聖書をただ語っているだけ、証なんです。だから私たちもですね、プレッシャーの中でも私に与えられた恵み、奇跡、導きを証しするときに、この指導者たちはもう説得も言い負かすこともできなくなってしまった。だから最後脅して、もう二度と語らないと言って釈放するんですね。でペテロたちはこう喜んで帰っていくわけですが、でもそんな風にならざるを得ないような力を神はあの失敗したペテロに与えられたということを見ることができると思います。アメン。最後のポイントです。はい、ね、神様を第一にする人にペテロたちは変えられていますね。ね、指導者たち、祭司長、もうそういう面々がですね、2人を呼んでですね、もうどうしようもないので2人を呼んでですね、脅してですね、そして、言うわけですよ。イエスの名によって今後一切教えることも語ることもしてはならないと命じたときに、彼らは何と言ったかですよ。このすごい人たちの前で呼びます。ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。投げるわけですね。神に従うべきですか、人、あなた方に従うべきですか、どちらが正しいですか、投げる、投げ返すわけですね。そして私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。アーメン。そんな胆力、精神力、気力を、そして信仰を、また決断を神様はペテロたちに与えられたということになるわけでありますね。アーメン。神様は私たちをも、私たちも養ってくださる神様です。かつてはもう逃げてしまったり、できないと言ってしまったり、でも神様が触れて働いてくださると、このペテロたちのように勇気を持って語るべきことを語ることができるような人、人が何て言うかなというふうな思いがあったとしても、でもこれは大事なことだから伝えないといけない、私の受けたことだから伝えていきたい、相手のことを配慮していく、ね、このそのことは非常に大事であります、うん、でも状況の中では時に大胆にそれを証ししていくことができるような人へと神様はペテロ、ヨハネを作り変えられたということになっていたと思います。はい、今日のメッセージは以上です。まとめです、ね、神様はもうすでにもう大自然を通して また私たちの人生生活を通して、また国のこのいろんな守りを通して、神様はもうすでに奇跡をもう見せてくださっている。でもそれを信じた者がこの証ししていくことが大事なんだということを最初に確認しました。そして2番目、これが今日のポイント、1番のポイントでしたね。神様、失敗者、弱い者を用いられる慰めの神であるということ、そのことを学びました。そしてペテロもをはじめ、弱い人が神様に触れられると、神様のこの力強い証人に変えられていくんだということを今日私たち確認することができたと思います。はい、一緒に、お祈りして、今日のメッセージ終わっていきたいと思います。しばらく共に祈ってまいりましょう。天の神様、あなたは、ペテロを用いて、神様のお証しを、していかれたお方であることを覚えます。弱い時こそ強いとあります。そして捨てられた石が要石となったとあります。私たち本当に、弱さを覚える時こそ神様に用いられる時であるということ、そのことを今日もう一度覚えることができて、心からありがとうございます。神様、あなたが本当に弱い時こそ強いと語ってくださっていることをありがとうございます。その神様に励まされて、私たちはこの暑い夏、過ごしていくことができます。主、どうか満たしてください、語ってください。イエス様がどう見ておられるのか、そのことをいつもこの教えていただきながら進み向かっていくことができるように、神様どうかお導きをよろしくお願いいたします。感謝します、感謝します。尊い主、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。